皆さんこんにちは。日本マイクロソフトで BI を担当しております伊藤と申します。何年かとは申し上げませんけれども、社会人になってからずっと BI を担当しております。で、私の方からこれから Power BI サービスのアーキテクチャとエンタープライズ利用におけるデザインパターンということで皆様にご紹介させていただきます。で、エンタープライズ利用というところにちょっとポイントを置いておりまして、皆様が実際に会社の中でビジネスに使っていただくということを想定しております。では、まず最初にですね、 Power BI というものについて、いきなり詳しく入るのではなくて、概要としてどういったものなのかを動画でご紹介したいと思います。で、マイクロソフトの Power BI は SaaS の BI のサービスとなっています。誰もが簡単にこのようなダッシュボードなどを使ってデータの可視化分析を行います。で、またメールアドレス、職場のメールアドレスを入れて始めることができるようになっています。コンテンツパックという各 SaaS のサービス用のテンプレートを用意しておりまして、すぐに VI を始めるといったことも可能です。で、ダッシュボードによってデータの分析をしたり、またリアルタイムのモニタリング、こういった形ですね、リアルタイムに見るといったことも可能になっています。で、これらのダッシュボードというのはさまざまなデバイスからアクセスできるようになっておりまして、識位置を設定してアラートを送ったり、このようにメールで同僚と共有するといったことも可能です。ドラッグ&ドロップでレポートを作成したり、あとは自然言語検索ということでキーワードを入力して可視化するといったことも可能です。で、またこのようなデータモデリングの機能も持っております。で、この Power BI についてこれから皆様により深くご紹介をしてまいりたいと思います。で、今日の Power BI の関連セッションというふうに書いているんですけれども、本日今からご紹介するのはこちらのスライドの赤い枠で囲った部分ですね。ここが BBP017 という、今から皆様にお聞きいただくセッションというふうになっております。で、Power BI、SaaS の BI ですよというふうに申し上げたんですけれども、データソースとしてはクラウド、そしてオンプレミス両方のデータを対象に使っていただけます。で、左上がまずクラウドのデータソースになるんですけれども、Azure のパースのサービスですね、ストリームアナリティクス、SQL Database、SQL データウェアハウス、そして Spark on HD イーサイト。で、こういったデータの方を直接クエリをして、データを表示するといったことが可能です。で、関連セッション、緑のところに書いておりますけれども、こういったセッションが関連セッションになりますので、ご参考にしていただければと思います。で、オンプレミスのデータ分析になるんですけれども、データ分析といえばマイクロソフト以前から SQL サーバーというものをご提供しております。で、SQL サーバーの特にアナリシスサービスですね、こちらをデータソースとして使っていただく場合には、ユーザーごとのアクセス制御といったものをより細かくできるようになっております。ですので、非常に Power BI と SQL サーバーアナリシスサービスとの組み合わせというのがおすすめになっております。で、このアナリシスサービス自体につきましては、このあとお昼挟んで午後の2つ目のセッションですね、こちらで DBP006 の方でご紹介いたしますので、ご覧いただければと思います。で、最後ですね、マイクロソフト SQL サーバーで2016のところに入っていますオペレーショナルアナリティクスという考え方ありますけれども、こちらを実現する e メモリテクノロジーがあります。で、これはちょっともうすでにセッション終わってしまっているかと思うんですけど、 DBP005 ですね、こちらの方でご紹介しておりますので、もし見逃してしまった方はセッションの資料とか後で公開されますので、そちらでご確認ください。では本セッションですけれども、内容としてはこういった、5つの大きなアジェンダでご紹介をしてまいります。で、まず最初、 Power BI のコンポーネントとアーキテクチャということで、Power BI にまつわるコンポーネント、それから SQL サーバーとの関係について、こちらのスライドでご紹介をいたします。Power BI のコンポーネントというふうに書いていますけれども、縦軸、赤い矢印がありますけれども、こちらがデータのボリュームを表しています。下の方がボリュームが小さくて、上に行くほどボリュームが大きいというものになります。 で横軸ですけれどもちょっと下に、おそらく見えてるかと思うんですけれども下の方ですねデータソースからそれを実際に可視化するまでの流れを表しています。でまずデータソースのところから見ていきますけれども小さい方からですね下の方から、CSV であったり JSON といったファイルそれから SaaS のアプリケーションこれはGoogle Analytics だったり Salesforce だったり Dynamics だったりという SaaS のアプリケーションありますねそういったものをデータを分析するあるいは各種リレーショナルデータベースそして Azure 上のパースのサービスといったこういったデータをデータソースとして分析が行います。で次に開発定義というちょっと3段構えになっている部分ですね。でここには、3つのコンポーネント SQL サーバー Power BI デスクトップそして Excel という3つ3段構えで書いております。でこれもデータボリュームと関連しておりましてそんなにデータの量分析対象となるデータの量が、個人的に使う範囲とか部門で使う範囲というふうにそんなに量が多くない場合というのはクライアントの Power BI デスクトップおよび Excel を使って分析をするといったことが可能です。でクライアントのこのツールを使ってセルフサービスの BI を実現していただくのがこの Power BI デスクトップ Excel となっています。データを収集してきて必要に応じて簡単な加工の処理をしていただくで集めてきたデータそれぞれをつなぎ合わせるリレーションを貼っていただくといった作業で可視化をするといった部分になります。でそれとその部分というのは今セルフサービスで行う部分ですよというふうにお話したんですけれどもきちんと会社で大量のデータを対象にして行うといった場合には一番上の紫の部分ですね SQL サーバーのコンポーネントを使っていただくというのをお勧めしています。セルフサービスでは収まりきらない部分大量のデータという対して ETL の処理データの加工収集変換といったことを行ってでアナリシスサービスでデータモデルを作るでこのアナリシスサービスに関しましては従来からある多次元データベースの構造を取るものそれからインメモリ型のカラムストアのデータベースを作る表形式モードというものですね。でこの2つのモードを選んで使っていただけます。で可視化の部分に関しましては SQL サーバーでも従来からレポーティングサービスというものがございます。でレポーティングサービスですけれども主に定型の分析ですね定型のレポートウェブレポートを見ていただくあるいはそのレポートを、定期的にメールなどに配信をするといったものこれがレポーティングサービスが担う機能となっています。で Power BI と SQL サーバーと併用して使っていただけるようになっておりますのでデータを集めてきて格納するところですねアナリシスサービスに入れるといったところまでは SQL サーバーを使っていただいてあとは必要に応じて定型の用途であればレポーティングサービスセルフサービスでいろいろユーザーさん自身に分析をしていただいたりですとかダッシュボードとか自由に作っていただくには Power BI を使うといった使い方ができるかなと思います。でそれがですね、Power BI サービスというふうに書いている部分になります。実行ウェブ閲覧というところに書いていますけれどもこちらの Power BI サービスが本日のメインでご紹介する部分になります。で Power BI サービスでご覧いただけるところですねレポートとダッシュボードといった形で見るだけではなく他の人とデータを共有するダッシュボードを共有するといった使い方ができるようになっています。で一番右側ちょっと先ほどの紹介ビデオの中でもさらっと触れたんですけれどもPower BI はブラウザから見るだけではなくてモバイル用の専用のアプリケーションをご用意をしています。と iPhone、Android、それから、Windows 10のデバイスですねこういったものに対してそれぞれ専用のアプリをストアから提供しております。でそちらを使ってみるところ後ほど実際にデモンストレーションでもご覧いただきたいと思っております。ではこの Power BI サービスですねこの部分についてより詳細なアーキテクチャを見ていきます。 Power BI サービスですけれどもちょっと中に含まれているテクノロジーっていうのを分解するとこういうふうになっています。でポイントとしては Azure 上に構築されているサービスだということです。 左下の四角、あのエッジのマークがあるんですけれども、実はエッジ以外でももちろん使っていただけます。 Chrome であったり IE はもちろんですけれども、あの Safari とか他にいろいろありますよね。ブラウザーからアクセスしていただけます。でブラウザーからアクセスするとき、最初にアクセスするのがこの WFE Web Front End と書いてますけれども、こちらを経由して Azure Active Directory で認証を行うというふうになっています。で認証を行った後は今度右側バックエンドのサービスの方につながって、こちらで実際のデータ分析を行うというふうになっていきます。でポイントとしては認証で Azure AD を使っている。でその先ですね、データの格納になるんですけれども、メタデータは右上 Azure SQL Database、それから Azure Blob の方に格納するようになっています。で直接データベースオンプレミスであったりパースのサービスに対してクエリをするということもできるんですけれども、そうではなく Power BI デスクトップや Excel で作ったデータを Power BI サービスにアップロードして使うといった場合ですね、データはこのデータロールといったところで Power BI サービスの中で保持をするといった使い方になります。でこの Power BI サービスの中でデータを保持するんですけれども、この時のアーキテクチャとしては SQL サーバーアナリシスサービスの表形式モードですね、こちらのテクノロジーが裏で使われております。で今ユーザー認証について触れたんですけれども、この Azure Active Directory というのは他のマイクロソフトのクラウドのサービスでも共通で使っている認証基盤となっております。でちょっと触れておきますと、アクティブディレクトリー、あの Windows サーバー上で構築するアクティブディレクトリーと Azure アクティブディレクトリーというのは別物になっています。ですのでオンプレミスの AD でですね、ユーザーの認証認可を行うアナリシスサービスと Power BI と連携するといった場合には、それぞれの ID を連携する必要が出てまいります。で連携する方法として、ここにフェデレーションとかディレクトリ同期といったものがあるんですけれども、ここで使うテクノロジーですね、 Azure AD Connect であったりフェデレーションサービスであったりといったもの、関連セッションがございますので、こちらをご覧いただければと思います。で Azure AD を使うクラウドサービスの代表として Office365 というマイクロソフトのサービスがあります。でこの Power BI と Office365 の関係なんですが、Office365 の一部として Power BI が存在しているというふうになっています。で Office365 も Power BI もサブスクリプションという形のご契約形態を取っておりまして、 Power BI に関しては Power BI 無料というものと、それから有料の Power BI Pro という2種類のサブスクリプションで提供をしています。でもし会社の方ですでに Office365 をご利用いただいている場合には、その一部としてこういった形ですね、さまざまな Office365 上のサービスの一つとして Power BI が表示されるようになっています。で Power BI の方を有効化していただいて、各ユーザーさんにこのライセンスを割り当てる、無料の方もライセンスを割り当てるっていう、その操作自体は他の365のサービスと同じになっています。でちょっと注意点としてなんですけれども、 Power BI のサイト powerbi.com というふうに打って行っていただくと、いろんなところに職場のメールアドレスでサインインとか、職場のメールアドレスでサインアップっていう言葉があちこちに出てくるんですね。でそこで入れますと、そのメールドメインに基づくテナントというふうに呼んでいるんですけれども、一つのこの Power BI の環境を作るようになっています。でもし Office365 を会社の中で部分的に導入しているといった場合とかですね、そういった時にテナント管理の観点でちょっと問題が起こることありますので、まずそのサインインっていろいろ情報を入力しないといけないので、あんまり最後まで進む方いないんですけれども、ちょっとそういった使い方大丈夫かなっていうのを情報システム部門のその担当のOffice365担当の方いらっしゃれば、その方とちょっと連絡を取って使っていただければと思います。でこの Power BI なんですけれども、先日ですね、以下の国際規格に準拠いたしました。とマイクロソフトトラストセンターにてどの規格に準拠しているのかというのは公開しておりますので、こちらでアクセスしてご確認いただければと思います。でまたエクスプレスルートにも対応いたしました。で オフィス365もエクスプレスルート一足先に対応していたんですけれども、 Power BI もちょっと遅れてなんですが対応いたしました。で、このエクスプレスルート、オフィス365の環境でというのは関連セッションございます。ちょっとちょうど今このセッションの確か裏番組だったと思うんですけれども、この DBP003 というところですね、分かるエクスプレスルート for Office 365というのがありますので、そちらをご覧いただければと思います。とそうですね、先ほどちょっと Power BI と Office 365の関係のところで一つちょっと言い忘れたんですけれども、皆さんが Power BI というキーワードをウェブで検索していただいた場合、よくヒットするのが Power BI for Office 365というものがヒットします。で、この for office 365ってついている情報は一世代前の Power BI になっています。実はこの Power BI は昨年の7月末に新しいバージョンになって生まれ変わって出てきています。で、それ以前の情報として Power BI for office 365というのがありますので、それとはまた別物でありますので、ちょっとご注意ください。もう以前の Power BI for Office 365は使えなくはなっているんですけれども、情報としてちょっとウェブ上に残ってしまっているので、その点だけご注意ください。で、当時は Office 365がないと Power BI を使いいただけなかったんですけれども、現在の Power BI はこの Power BI 単品で使っていただけるようにもなっています。ですので、ちょっと試してみようかなっていう場合は、この Power BI 無料というこちらのサブスクリプションを使ってお気軽にお試しいただけるようになっています。ということで、ここまでがちょっと Power BI の全体像をご紹介しました。で、この次、データセットとデータソースということで、実際に分析するときに使う部分ですね、その話に入っていきたいと思います。で、分析をするって言ったときに、ちょっと画面を出していますけれども、Power BI の主要な構成要素ということで大きく3つあります。それが画面上ではダッシュボード、レポート、データセットという3つですね。この3つで構成されています。で、3つなんですけども、よりユーザーさんが使うときに簡単に使える方から並んでるんですね。ダッシュボードということで、もう情報が集まっているものを見るっていうのが中心になるもの。それからレポート、自分で表やグラフを編集したり一から作ったりっていうところ、これがレポートですね。で、データセットになるとデータ接続情報だけが入っていますので、それを使って実際のレポートをゼロから作るのがこのデータセットっていうところになってきます。で、今回はレポートを作るっていう方に注目して、元となるデータセットの方から下から順番にちょっとご紹介をする形になります。で、データセットについては一言で分析対象となるデータというふうに申し上げていますけれども、実はちょっと奥が深いので、ここにいろいろ書きすぎると意味が分からなくなるので、ここは一行で収めています。この後データセットについて詳しく見ていきます。で、このデータセット、いろんなデータソースにつなぐことができるんですけれども、そこにつないで分析対象となるデータを使ってレポートを作る、これがここの部分ですね。で、レポートですけれども、一つのデータセットからのみレポートを作れるようになっています。データセットから複数レポートは作れるんですけれども、レポートの中に含めることができるデータセットは一つだけになっています。で、レポートには一つのデータセットしか対応できないので、異なるデータソースのデータを一画面に表示したいといったときに使うのがダッシュボードになります。で、このダッシュボードは異なるレポートとかその他の、視覚エフェクトを一つの画面に入れることができるようになっています。で、そのダッシュボードを表示しているイメージが右側ですね、青い枠で囲っている部分がダッシュボードの中身になっています。で、今4つのグラフが表示されていますけれども、それぞれを、この1個をですね、タイルというふうに呼んでいます。で、このタイルを複数並べて1つのダッシュボードを構成するというふうになっています。では早速このデータセットの部分ですね、こちらを見ていきたいと思います。で、データセットの種類と特徴になるんですけれども、 小さいもの、大きいものっていうちょっとざっくりした分け方になっていますけれども、よりデータボリューム、少ないボリュームだけは使えるのが左側、インポートされるデータセットとなっています。でなぜかと言いますと、このインポートされるデータセットというのは現時点で 1GB までの容量制限となっております。でですので、まあ、1GB に収まるサイズというのがこのインポートされるデータセットで使える部分になっています。でそれに対してですね、より大きなデータを対象に分析をする場合には右側を使います。ダイレクトクエリ、ライブ接続と書いている部分です。でこちらはデータソース、さまざまなデータソースに対して都度クエリを発行して結果を受け取り描画をするという動作になります。左側はデータは Power BI サービス上に持っています。それに対して右側は明細データは Power BI 上には持たずに直接データソースにクエリに行くという形です。でまずこういった大きな違いがあるんですけれども、それぞれ対応しているデータソースが次のスライドになっています。で左側、インポートされるデータセットというのは基本一番簡単な作り方っていうのは Power BI デスクトップや Excel を使って作る方法です。Power BI デスクトップで、まあ、クエリを発行していろんなデータソースからデータを引っ張ってきてつなぎ合わせるといったことを行います。同じように Excel でも Power Query であったり Power Pivot というアドインを使うことでこのデータモデルを作ることができるようになっています。でその他にですね、クラウドの SaaS のサービスのそれ用のコンテンツパックというのがあるんですけれども、これから作られるものっていうのがインポートされるデータセットで、まあ、プル型、まあ、要はデータモデルという形で作ったものを Power BI サービスに、まあ、データ持つんですけれども、まあ、アップロードした時点のデータを持っていますので、データを更新するためにプルっていう形でそのデータソースに対してデータを取りに行くっていうこと、が必要になります。ですのでプル型となっています。でそれに対してプッシュ型、これはストリームアナリティクスやパワービーアイの REST API というものがあるんですけれども、これを使ってデータを直接パワービーアイにプッシュするという方法になります。で右側ですね、ダイレクトクエリー、ライブ接続と言っていますけれども、ダイレクトクエリーというのは直接データソースの方にクエリを発行するもので、ライブ接続、これがユーザーの ID 情報ですね、ログイン ID の情報をデータソースに渡してユーザーごとのアクセス制御を行えるというのがこのライブ接続で、対応しているのが SQL サーバーアナリシスサービス、表形式と多次元両方ですね、このライブ接続に対応しております。でインポートされるデータセットの代表で Power BI デスクトップってあるんですけれども、この Power BI デスクトップを使っていただくとさまざまなデータソースのデータをつなぎ合わせてですね、使うことができます。それ以外のものっていうのは1データセットに対して1データソースなんですけれども、このデータモデルを作っていただくことによってさまざまなデータソースのデータをつなぎ合わせられます。で対応しているデータソースかなりたくさんあるんですけれども、つどつど更新されますので、最新情報はこちらにあります URL を確認していただければと思います。で Power BI サービスから直接利用可能なクラウドデータソースというのでちょっとここに挙げています。でパースのサービスに関しましては、まあ、先ほども申し上げた関連セッションがありますけれども、ストリームアナリティクスについてこの後デモで、デモンストレーションでご覧いただきます。でその他のクラウドサービス、これが Google アナリティクスだったり Dynamics だったり Salesforce だったりって数え上げるとキリがないくらいたくさんあるんですけれども、50個以上今対応しています。でこれって何なのかというと、そのクラウドサービスごとにこうデータ、必要なデータ API 経由とかで持ってきて、でそれをまあ可視化するところまでを一連の流れですね、テンプレート化してあります。データセット、それからレポート、ダッシュボードですね、あとはそのデータの更新に関しても1日1回自動で更新するというふうになっています。でこのコンテンツパックというものを使って、まあ、皆さん簡単に、まあ、例えば Google アナリティクスのデータを可視化したいなというので、まあ、アカウント情報とか入れていただくとすぐに使えるようになるというものになっています。 では早速、ここでデモンストレーションでご紹介しますといった Azure Stream Analytics についてですね、デモンストレーションで、このデモンストレーションなんですけれども、会場の皆様にもぜひご協力いただきたいと思います。で、何を協力するのかっていうと、今ここにブログっていうふうにあるんですけれども、我々マイクロソフトのデータプラットフォームに関するプリセールスのチームで情報発信をしているブログがあります。で、こちらの方に皆さんアクセスしていただいて、で、皆さんのアクセスしたページビューの情報というのを Google Analytics で集めて分析できるようにしています。で、 Google Analytics に入ってきたデータの方をこのクラウドサービスのところでアプリちょっと作っていまして、リアルタイム API を使ってデータを抜き出しています。で、これをリアルタイムに抜き出してイベントハブに渡して、で、イベントハブからストリームアナリティクスに流し込む。で、ストリームアナリティクスではミリ秒単位でどんどんデータ入ってくるので、ストリームアナリティクスの方で、まあ、秒単位であったりとか、まあ、自分の好きなタイミングで集計をするっていうのをやっています。ここでは秒単位で集計をしています。で、集計したデータを Power BI でリアルタイムにモニタリングするといったことを行います。で、そのここのブログにアクセスするといったところを皆様にご協力いただきたいと思います。で、このじゃあどのブログにアクセスすればいいのっていうと、それがこちらですね、 aka.ms/dpblog です。お手持ちのパソコンであったりスマートフォンであったりタブレットを使ってぜひこちらの方にアクセスしていただければと思います。で、アクセス状況が見えているのがこちらのものになります。こういうふうにリアルタイムにちょっと見えるんですけれども、どこだったっけって感じですよね。ちょっと一回パワーポイント戻しますね。http://aka.ms/dpblog になります。これリダイレクトされて実際のブログサイトの方に行きます。ちょっとどんなブログサイトかっていうと、こんな感じですね。こういったサイトが出てくると思います。日本マイクロソフトデータプラットフォームテックセールスチームブログっていう形で、Power BI も含めてデータ分析とかデータベースに関する情報というのをいろいろ情報発信しているサイトがあります。いいですかね。皆様結構アクセスしていただいているので表示が出てきました。こういった形ですね。で、今、直近30秒間でどういうふうに推移しているのかっていうのが出ています。それから右上ですね、こちらはデバイスの種類、結構パソコンからアクセスされている方もいらっしゃいますね。あとはモバイル、やっぱりこう電話スマホからアクセスされている方多いかなと思います。あと下の方ですね、これは OS 別に出していますね。iOS の他に Android、Macintosh っていうのも出てきますね。ちょっと私が今まで自分でいろいろやってた時に Macintosh は出てこなかったんですけれども、ちょっと新しい表示が見えると嬉しいですね。Chrome OS とかもありますね。で、イベントページビュー、こちらではアクセスしている人の場所が、IP から取ってるので正確性ってどうかわからないんですけど、ちょっとアメリカからニューヨークからアクセスしている人もいますね。あとは日本だと、東京がさすがにやっぱり多いですね。港区が多いと思うんですけれども、その他の場所からもアクセスされているのが分かります。で、こういうふうにリアルタイムに見えるよっていうのは一つなんですけれども、もう一つですね、今直近30秒間とかいうふうに言ったんですけれども、それをどうやって出しているのかっていうと、この Q&A を使っています。とイベントページビューと、で、そうすると今この29000とか入っているのは、このストリームアナリティクスから Power BI に流し込まれたデータすべて集計しているので、すごい数になっていますですね。で、このイベントページビューをラスト、例えば5セカンズというふうにすると、5秒間 ですね、この5秒以内にアクセスされた数っていうのがこう出てきます。結構ありますね。でこれをイベントデートタイムでやると、まあ、5秒間の折れ線グラフ、ちょっと5秒で折れ線にするといまいちですね。でイベントデバイスカテゴリーというふうにすると、こう先ほど折れ線グラフだったのが今度棒グラフになって表示されましたという具合に、こういうグラフで表示したらいいんじゃないかなっていうところまで勝手に予測してグラフを表示するようになっています。でただ棒グラフじゃなくてドーナツグラフがいいなと思ったら、この四角化っていう右側ですね、畳まれているんですけれども、これを開いてドーナツグラフを選択すれば、こういうふうに表示が変わります。で文字がちっちゃいなと思ったら、この鉛筆マーク、筆マークですね、でこのラベルの大きさを大きくしようと、まあ、こういうふうにこんな簡単な操作でグラフの方を選択して、あとはビジュアルをピン止めする、このピン止めという作業をするとダッシュボードに貼り付けることができます。どこのダッシュボードに貼り付けますかって聞かれますので、ここでピン止めというふうにするとピン止めされました。先ほど見ていたダッシュボードにピン止めがされています。戻ってみましょう。そうすると下に1個今作ったグラフが追加されているというふうになります。というわけで、ストリームアナリティクスのデータを可視化するって言った時ですね、まあ、ただやっていると入っているデータ全部で集計かけてしまいますので、まあ、直近何分間とかっていう時には、先ほどの Q&A という仕組みですね、ここでデータについて質問するって書いていますけれども、ここを使うというふうになっています。ではちょっとスライドの方に戻ってですね、おさらいをしたいと思います。ご協力どうもありがとうございました。で今アクセスしていただいたんですけれども、ストリームアナリティクスのデータからデータをプッシュで Power BI に送っていました。この設定の方は Azure のポータル、クラシックのポータルの方ですね、クラシックポータルでのみ設定可能になっているのと、データ Power BI に出力して設定しただけでは Power BI の画面上は確認できませんので、設定した後データを実際に流し込むっていうことまでしないと Power BI の画面上見えませんので、それだけちょっと注意してください。設定したけど Power BI に出てこないなっていくら待ってもデータ流さないと表示されません。であとはこちら先ほどのやった作業のおさらいですね。プッシュ型のデータは自動更新されますけれども、まあ、入ってきたデータ全部が表示されてしまいますので、直近何分間とか直近何秒間といったものは質問ボックスを使ってくださいということでした。でここまでがストリームアナリティクスと Power BI の連携になります。で次にですね、オンプレミスのデータへの接続ということで Power BI ゲートウェイをご紹介していきます。でオンプレミスのデータベース、先ほどのストリームアナリティクスも含めてなんですけれども、プッシュ型とかでデータを Power BI の中に保持している形だったんですけれども、明細データは Power BI クラウドの環境に持たせたくないよといった場合ですね、オンプレミスのデータベースに対して直接クエリを発行することが可能です。で直接と言っても、どうやってそのクラウドの世界とオンプレミスの世界つなぐのって言った時に、間に立つのがこの Power BI ゲートウェイになっています。でこのゲートウェイとの間の転送ですね、これはと Azure の中の Azure サービスバスというものを介して行うようになっています。先ほどの最初に見ていただいた、絵ですね、こちらのアーキテクチャの絵がありましたけれども、こちらではここにサービスバス、すいません、サービスバスというふうに書かれている部分ありますね、ここに対してゲートウェイ経由でデータを送るということをしています。でこのゲートウェイとの接続に関してですけれども、ゲートウェイからサービスバスに送信ポート TCP443 が規定値です。でこの送信ポートを使って送るという一方通行になっています。 受信ポートは開ける必要ありませんので、ファイアウォールといったところの関係から考えましてもこちらの方がいいかなと、送信ポートだけ開けていただければいいと。でゲートウェイにはパーソナルとエンタープライズの2種類があります。でパーソナルというのは文字通り、各ユーザーさんが自分のパソコン上のデータと連携するために各自で勝手に入れて使っていただくものになります。で各自で入れていただきますので、テナント管理者の方、 Power BI の管理者の方っていうのは誰が何やってるかっていうのは特に感知しません。ユーザーさん自身で勝手にやるっていうふうになっています。とはいえなかなかあんまり自分のパソコンにデータベースとかインストールしてる人いないと思うので、どちらかというとファイルを連携させたりっていったことで使うという用途かなと思います。でメインの使い方というのはこの次、 Power BI Gateway のエンタープライズですね。こちらはきちんと IT 部門さんなり、Power BI の管理者の方というのが管理をするゲートウェイになっています。データソースとなる例えばアナリシスサービスであったり、その他のデータベース、リレーショナルデータベースとかですね、のそのサーバーのサーバー側の環境にゲートウェイを入れていただいて、で間を取り持つという形です。でこのゲートウェイの作るったり、あるいはそのゲートウェイに対してアクセス権限の付与というのも管理者の方で行います。あとは利用状況の監視というのもできるようになっています。で特にこのゲートウェイとの組み合わせでおすすめなのが SQL サーバーアナリシスサービスを使う場合ですね。ちょっと最初から何度もちょっと申し上げていてしつこいんですけれども、ユーザーさん企業で使う場合っていうのは、ユーザーのアクセス権限に合わせてレポート、同じようなレポートで中のデータだけちょっと違うっていうのをいっぱい作るってすごい管理、作成する手間もありますし、メンテナンスするっていうのも大変になっていきます。ですのでそのアクセス制御のところを下のSQL サーバーのアナリシスサービスに任せるという考え方です。ここで一元管理をします。でこのアナリシスサービスに関しては Power BI 以外にも他社の BI ツールからアクセスすることもできますし、 Excel からピボットテーブルを使って見ていただくこともできるようになっています。分析可能ですので、そういったどんなクライアントからアクセスされてもサーバー側でアクセス制御が一元管理されているというのがこの方法になります。ですので BI ツール側で特にユーザーさんに合わせていろんなレポートを作るっていうことをしないでも、一つのレポートに対していろんな人がアクセスするんだけれども各ユーザーさんの権限に合わせたデータが表示されるというのがこの仕組みになります。で実際じゃあそのアクセス制御がどんなものなのかというのをデモンストレーションでご覧いただきたいと思います。データソースは SQL サーバーアナリシスサービスで、表示しているのは Power BI になります。でデモンストレーションの内容ですけれども、これからユーザー2人登場します。ユーザー1というのは関東のエリア担当になっています。でこの人が Power BI のダッシュボードにアクセスすると、このゲートウェイから今の接続はユーザー1ですよという情報が渡されます。でそうするとアナリシスサービスではユーザー1っていう人は今関東ロールに入ってますね。で関東ロールの人っていうのはエリアが関東というふうに条件が決まってますよっていうので、その関東地方のデータだけを返す。でそれに対してユーザー2、関西担当の人が同じダッシュボードにアクセスしたときには近畿地方のデータだけを返すといった内容になっています。でユーザー1はパソコンでご覧いただいて、ユーザー2は iPad でご覧いただきたいと思います。とそれでは画面の方を切り替えたいと思います。でこれ今先ほどご覧いただいたのはアドミンというユーザーで入っていたので、ちょっと別のユーザーで入り直したいと思います。Power BI ですね、ユーザー1で接続します。パスワードを入れてログインしましたね。でそうするとこのユーザー1出てきたデータ、左側の地図を見ていただくと一番分かりやすいんですけれども、 関東地方のデータだけに絞られているっていうのが分かるかと思います。この人は関東地方担当なので関東のデータだけが表示されています。ですね。でそれに対してじゃあ iPad で今度見てみましょう。で今これ iPad の画面を表示しています。こちらの画面ですね、見えますかね、はい、でこの画面をスクリーンに映してますけれども、ここにですね Power BI というアプリがあります。右上ですね。でこの Power BI 会社によって管理されていますって出ています。今実はこの iPad を Intune を使ってモバイルデバイス管理を行っています。でこの Intune によってこのアプリを使うときには必ずピンを入力しましょうというふうになっています。ちょっとデモなので簡単なピンになってますけれども、でそうするとやっとアプリの中身が使えるようになると。でそうしたら今ダッシュボードがいろいろ見えてますね。で同じダッシュボード、先ほどパソコンで見ていただいたダッシュボードっていうのがダッシュボード名上にちょっと書いてありますけれども、 RLS デモ、 RLS っていうのはローレベルセキュリティの略ですね、のデモのダッシュボードになっています。でこれを iPad の方でも選んで開きたいと思います。左上から2番目ですね、 RLS デモ。でそうすると、はい、出てきました地図、こんな感じで関西地方だけに絞り込まれているのが確認できるかと思います。近畿地方ですねだけになっています。というわけで、まあ、こういうふうに、まあ、デバイスが違っていたユーザーが違っているんですけれども、分かりやすいようにデバイス変えましたけれども、ユーザーが異なると見えるデータが自動的に制限されて見えるっていうのがこのローレベルセキュリティ、上レベルアクセス制御と言っているものになります。でじゃあもうちょっとせっかくなのでこの iPad でデモをご覧いただこうと思います。でここで例えば右下にあるこれ、まあ、散布図みたいのが出ているんですけれども、とこれは、まあ、3次元のグラフですね。横軸が、売上金額、縦軸が売上数量で、円の大きさ、これは、利益率ですね。それを商品別に表示しています。でなんか上に2015年11月って書いてますけれども、再生ボタンをクリックすることで今2013年からデータ入ってるんですけれども、売上がどういうふうに推移しているのかっていうのがこうアニメーションで動くようになっています。でこういったものもブラウザでも見ていただけますし、 iPad 上のアプリとかこういったモバイルデバイスのアプリを使っても見ることができるようになっています。で今ちょっと再生でずっと流してますけれども、そうするとこうたまにすごく売上が上がる瞬間、今7月8月9月ってこのあたりちょっと上がってますね。9月すごい売上が上がってるね、この商品なんだろうなとクリックするとこの商品のデータが表示されます。でこれを他の人と共有したいなっていうので、コメントと共有というところをクリックして、なんかコメント入れましょうか。2015年の9月でこのテイルスピンヘリっていうのがすごいいったねと、なんでとかって書いて、まあ、なんでっていうのも変ですけど、でちょっとこれでまあ共有するっていうので、アプリの共有の機能でまあコピーをしたりですとかメールで送信とかってあるんですけれども、今このデバイス最初に Intune で管理してますというふうに申し上げました。メールで送信するっていうとアクションがブロックされました。これはこういった形でメールで送信することを禁止しているので、こういうふうに表示がされます。まあ、あのセキュリティ、モバイルデバイスからアクセスするっていうふうになるとセキュリティ非常に気になると思いますので、そういったことですね、むやみにこうメールとかであの外部に漏れることがないようにというので、このIntuneで管理しておくっていったことも大事かなと思います。はい、というわけでスライドに戻ります。でデモンストレーションこのように見ていただいたんですけれども、裏の仕組みですねというのはこういうふうになっています。今ご覧いただいた環境、あのちょっと便宜上 Azure 上に IaaS の環境を立てて作りました。で IaaS 上にアクティブディレクトリーがあって、でそのアクティブディレクトリーのドメイン内にアナリシスサービスとエンタープライズゲートウェイがインストールされているという状態です。でそれに対してドイツのダッシュボードを2人の別のユーザーでアクセスをしました。 というのがこの裏側の仕組みとなっています。でポイントとしてはアクティブディレクトリーと Azure アクティブディレクトリーの ID 連携をしているというところ、でそれから Power BI ゲートウェイを介して各ユーザーの ID 情報というのをアナリシスサービスに引き渡しているという、こういったところがポイントとなっております。で、行レベルセキュリティ、行レベルアクセス制御ですねの、細かいことっていうのはちょっとここに書いているんですけれども、この行レベルセキュリティを実現できるのは今言った SQL サーバーのアナリシスサービスを使う場合と、もう一つプレビューで公開しているんですけれども、データセットに対しても設定することができます。現時点では Power BI デスクトップで作成したデータセットのみが対象となっていますので、サイズとしては1ギガまでのデータが対象になるので、やっぱりエンタープライズで利用しようと思うとアナリシスサービスを使っていただくというのが本来の使い方になります。でさらっとデモンストレーションの中では同じダッシュボードを見ていますというふうに申し上げました。で同じダッシュボードを見るっていうことはすなわち共有しているということです。で Power BI サービスではそのコンテンツを共有するために3つの方法をご提供しています。これ組織内同じ Power BI のテナントを使っているユーザー同士での共有の方法3つとなっています。で1つ目、簡単な方から説明していきます。1つ目、ダッシュボードの共有、左側ですね。こちらの方は誰かがダッシュボード作りましたといったら、このダッシュボードをこのユーザーあるいはグループに対して共有しますよという設定を行います。でそうすると共有された側の人というのはそのダッシュボードを見たりですとか、あるいは操作って書いてあるのは再生ボタンを押してみたり、グラフをクリックして連動して他のものが動くとか、フィルターを設定するとか、そういったことは行います。ただし共有されたそのオリジナルを編集したりコピーして自分用にっていう作ることはできません。あくまで作ってもらった誰かに作ったものを見るということになります。であと注意点としては、先ほどの行レベルセキュリティを設定できるものっていうのは限られていますので、そうでないデータソースの場合には共有元の人の権限のデータが共有された側の人にも見えてしまいます。そこはちょっと共有するときにご注意いただきたいところになります。で次の真ん中ですね、組織のコンテンツパック、このコンテンツパックって先ほど SaaS のアプリケーション用に作っているものというので、サービス用のコンテンツパックっていうのはマイクロソフトからご提供しているものがあるんですけれども、この組織のコンテンツパックっていうのは組織内の他のユーザーに対してレポートとかダッシュボード、それからデータセット、それぞれの情報をひとまとめ、パッケージにして公開する方法というのがこの組織のコンテンツパックになっています。でこの方法で共有すると、共有された側は参照するだけではなくて、そのコンテンツパックをコピーして自分用に編集するといったことが可能です。共有してもらったレポートであったりダッシュボードというのを自分の領域にコピーをして自分好みにカスタマイズして使っていただくといったことになります。ただしデータソースへの情報というのはもう隠蔽されていますので、編集できるのはレポートダッシュボードというふうになっています。あとはオリジナル、その共有されているオリジナルの変更はできません。オリジナルはあくまで共有した元の人が変更しない限りは、共有された側の人っていうのは何も編集することができないというふうになっています。でもっといろいろできるのが一番右側、自由度が高いのが Office365 グループのワークスペースを使うというものになります。名前として Office365 ってついてるんですけれども、要は Azure AD の中にグループを作って、そのグループで共有をするといった方法になります。でそうするとグループ内でその一つのレポートを作ったりダッシュボードを作ったりデータセットの定義をしたりということで、そのグループメンバーの方で参照操作コピーを作ったり、あるいはオリジナルの編集というのをできるようになります。ちなみにオリジナルの編集は ユーザー2種類いて、管理ユーザーと一般ユーザーという2種類いますので、一般ユーザーにもオリジナル編集の権限を与えるか与えないかっていうのは選択することができます。で、今ここでワークスペースっていう言葉ちょっと出てきたんですけれども、このワークスペース何かっていうと、パワー BI のコンテンツが格納される論理的な領域となっています。で、普通にパワー BI を使っているとまず表示されるのはマイワークスペースです。これがパワー BI がセルフサービスの BI から始まっているがゆえんで、マイワークスペースが先に出てきます。で、そうではなくてグループで一つの場所を共有するのがグループのワークスペースというふうになっています。で、コンテンツですね、注意が必要なんですけれども、他の人と共有する、例えばパワーユーザーの方が一般ユーザーの方のために代表で作りますよと、で、そしてその作ったダッシュボードを共有しますよとかいう使い方を想定されている場合には、このグループのワークスペースの中に作っていただくことをお勧めしています。なぜかというと、マイワークスペースって個人に紐付きますので、そのユーザーさんが例えば移動したとか退職したとか、パワー BI のライセンスがなくなった場合、ユーザーのワークスペース丸ごと削除されてしまいます。で、削除されるということは共有していたダッシュボードも全部なくなってしまいますので、そうするとある日突然今まで使ってダッシュボードが使えなくなってしまうということになりますので、共有することを前提の場合にはグループのワークスペース、必ずこう管理者の方が常にいる状態でグループのワークスペースに作っていただくことを推奨しています。で、今ご紹介したのは組織内、同じ Power BI のテナントを使っている人たちの間で共有する場合の方法でした。で、Power BI は組織の外に対しても共有が可能になっています。で、組織外への方法として2つですね。組織外のユーザーへダッシュボードの共有という1番目、それからウェブに公開という2番目の方法があります。で、1つ目の方なんですけど、これは共有する相手の人もパワー BI を使っているということが前提になります。なので、それぞれ別のテナントではあるけれども、パワー BI を使用している、ちゃんとサブスクリプション持ってますよといったときにはこの方法で共有が可能です。考えられるシナリオとしては、関連会社さんっていうのは別のテナントで管理をしているけれども、情報は同じ情報を見たいといった場合ですね、そういった時にはこの組織外へのダッシュボードの共有を使っていただくのがいいかと思います。で、それに対してウェブに公開、公開って言っているので、認証をせずにですね、自由に見えてしまうというのがこのウェブに公開の方になっています。自由に見えますので、ブログに埋め込んでいただいたり、ウェブサイトに埋め込んでいただいたりといったことが可能になっています。で、レポートの表示に認証が不要っていうことに気をつけてください。誰もが見えてしまいます。ということで、こちら不用意に公開すると思わぬ情報漏洩になりかねませんので、いずれの方法に関しましてもテナント管理者によって無効化することも可能になっています。で、無効化する方法というのが、 Power BI の画面の中に管理ポータル、Power BI の管理者の方だけ表示されるんですけれども、管理ポータルへのアクセスが可能になっています。で、その中のテナント設定といったところに、今言った2つの設定の他にプラス2つですね、全部で4つ、今現在4つなんですけれども、4つのテナント設定というのがあります。他にですね、コンテンツパックでの共有をするときに、組織全体にボーンと共有するのではなく、必ず特定のユーザーグループに対して公開をするように制限する設定であったり、データのエクスポート、レポートとかに表示しているグラフとか表ですね、あれはデータを CSV ファイルで落とすことができるようになっているんですけれども、その CSV でのエクスポートをオフにするといったことも可能になっています。なのでちょっと使うときですね、これデフォルトでオンになっているので、ちょっとオフにするっていう使い方をしていただいた方が、最初は安全のためにいいかなと思います。で、ユーザーさんが実際 Power BI ってこういうもんだなって慣れて、使い方が分かってきてから、これをオンにしようかどうしようかっていう検討されるのがよろしいかと思います。 で次にですね、今までご紹介したのは、組織内での共有とかだって、パワー BI の環境そのものを使う共有の方法をご紹介したんですが、アプリケーションに組み込んでいただく方法というもので大きく2つあります。でアプリケーションへの組み込みというので、1つは社内向けのアプリケーションがメインになるんですけれども、 API を使って画面に埋め込んでいただく方法ですね。アプリケーションに埋め込んでいただく方法というふうになっています。でもう一つが、これは社外の顧客向けのアプリケーションに限定はされているんですけれども、顧客向けアプリケーションの一部に、表やグラフを入れたいといったときに Power BI を使う方法というふうになっています。現在プレビュー公開されている Power BI Embedded というものがございます。でこちらは Azure ポータルから利用開始することができるようになっています。で、Power BI サービスとの大きな違いとしては重量課金モデルです。 Power BI サービスの方はサブスクリプションという形で、一人当たり月いくらという形で契約がされます。で、それに対してこちらの Power BI Embedded の方は重量課金モデルとなっております。そこが大きな違いです。でそれぞれですね、ブログなどでどういうふうに使えるのかっていうのを情報を公開しておりますので、そちらでご確認いただければと思います。で現在この Power BI Embedded が対応しているデータソースはここに挙げている3つ、データウェアハウス、Azure SQL データウェアハウス、 SQL データベース、 Spark on HD Insight となっております。と最後ちょっと時間がなくなってきてしまいましたね。デザインパターンということでまとめに入りたいと思います。データソースの観点ですね、しつこく申し上げたんですけれども、大量データの高速な集計分析、それから行レベルのアクセス制御、これによって、明細データをクラウドには持たせたくないといった場合にはアナリシスサービスオンプレに置いていただく、もしくはイアスに置いていただくことも可能です。でそれで大量データの集計分析を行うといったときにはこの方法が取れます。何度も説明したのでちょっと細かい中身は省略させていただきます。で次に、既存にデータウェアハウスをもう作っていますよと、でそのデータウェアハウスを移行するのは置いといて、まず手っ取り早く見たいといった場合にはこちら、既存の RDBMS の活用ということで、オンプレミスのデータベース SQL サーバーであったり他社のデータベースでゲートウェイを置いていただいて、そこからアクセスをするという方法ですね。で注意点としては、パフォーマンスはデータソースのデータベースに依存しますので、その点リレーショナルデータベース複数で使っていただくときの集計に耐えられるような構造になっているかどうかっていうのをお気をつけください。で次にパースの活用ですけれども、Azure にはデータウェアハウスのパースである Azure SQL データウェアハウスがございます。でこちらを使っていただいて、データボリュームの増加もどんどん増加するといったようなデータウェアハウスの場合、大規模であればあるほど運用管理大変ですので、それをパース化して使っていただくといった方法がございます。でこちらは午後1にルーム I ですね、反対側になりますけれども、そちらでデータウェアハウス Azure SQL データウェアハウスのセッションございますので、ぜひご覧いただければと思います。でそしてストリームデータの活用ですけれども、デモでもご覧いただいたストリームアナリティクス、それからより複雑な処理を行いたい場合には Spark on Azure HD Insight、デバイスから直接データを受け取るといった方法もあるでしょうし、もうすでに工場のラインとかでデータベースにデータが都度入るようになっている場合には、ここからデータを抜き出してプッシュするアプリというのを作っていただくことができます。 REST API を使うという方法があります。でそれぞれのデザインパターンと特徴をまとめたのがこちらのスライドになっておりますので、後ほどご確認いただければと思います。で最後の最後になりますけれども、テナント管理の観点です。 Office365 とちょっと別テナントで管理したい、例えば検証用に Power BI をちょっと使いたいであるとか、ユーザー ID の連携がまだ Office365 側できちんと行われてないようですとか、あるいはちょっと365の環境と他のダイナミクスの環境とっていうのでバラバラになってるのをこれから統合する予定だよっていうのがある場合ですね、Power BI ちょっと別立てにしていただくとか、あるいは Power BI だけ使いたいといった場合には、ここにその使い方があります。 簡単な方が Office365 の CC 用版を使う方法で、そうではなくて Azure のサブスクリプションをお持ちであれば Azure AD を立てていただいて、そこに Power BI を割り当てる方法があります。で、次にですね、 Office365 の他のサービスと同一テナントで管理、これが一番管理がシンプルになります。 ID 管理がシンプルになりますので、この場合には Power BI を Office365 の環境の一つとして使っていただくという方法をお勧めしています。で、モバイル端末からアクセスするといった、セキュアにアクセスさせたいといった時にはデモでもご覧いただきましたが、マイクロソフトインチューンと組み合わせてぜひお使いください。インチューンに関しましてはこちらですね、関連セッションがございますのでこちらでご覧ください。もうちょっと時間は済んでしまってますので、後でご覧いただければと思います。で、まとめますとこちらですね、単独利用であったり検証用であれば単独で Azure AD を立てていただいて、そこに Power BI を割り当てる。で、 Office365 の環境を整っていれば、その1サービスとして Power BI を有効化していただく。で、さらにモバイル端末の管理も含めて行いたいといったときには Intune を使っていただくというふうになってまいります。で、以上で、ちょっとすいません、最後駆け足になってしまいましたけれども、デザインパターンまとめさせていただきました。で、本セッションここまでになるんですけれども、アンケートの方をご協力ください。DBP017 ということでセッション ID 入れていただいてアンケートをお願いをいたします。それからご質問がある方、こちらのセッションまた入れ替わりで次の準備がありますので、Ask the Speaker エキスポ会場の方で私これから参りますので、そちらでご質問を受けたまわります。と、以上で私のセッション Power BI について終わりにさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。